5月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、ななこチャッタラジオ。今日火曜日の担当はムジカマキーナです。東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコート、 FM 舞鶴サテライトスタジオよりななこチャッタラジオをお届けします。この番組は午後3時台ティータイムのおともにほっこりとお聞きいただけるトーク番組ということで、この町に関わる皆さんをゲストに迎えお話をお伺いしたり、地域のホットな情報などをお届けします。本日お迎えするゲストのご自身の魅力や生きる道を通して、リスナーの皆さんの日々の暮らしやその生きる道と思い出の音楽が響き合うようなストーリーをお届けしていきたいと思います。今日も素敵なゲストの方をお迎えしておりますので、後ほどゆっくりご紹介させていただきますね。
ステーションキヨのヘッドラインニュース。
ここからのお時間は京都新聞ニュースをお伝えします。福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機の再稼働の準備が進むのを受け、原発に反対する京都などの市民団体などは昨日、舞鶴市の畳良城市長宛てに再稼働への反対を表明するよう求める要望書を提出しました。要望書では1月のクレーン倒壊事故を安全性軽視の体質をさらけ出したとし、その後の総点検結果も不十分と指摘しています。原発事故時に服用して被爆を抑える安定要素剤の市内全校への事前配布も要望しました。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。始まりました、ななこチャッタラジオ。今日はですね、大型連休前、ゴールデンウィーク前ということで、お伝えする内容が盛りだくさんでございます。早速今日一つ目のお知らせです。一般財団法人舞鶴市スポーツ協会からのお知らせです。毎年行われている舞鶴市民スポーツ祭の参加者の募集のご案内をさせていただきます。市民スポーツ祭は今年で53回を迎えることになりました。スポーツを通じて市民の健康増進とともに相互の交流と親睦を深め、明るく健やかで豊かな市民生活を築く趣旨で開催されています。ぜひ皆様のご参加をお待ちしています。各競技の要項も申し込み用紙は舞鶴文化公園体育館、舞鶴東体育館など市の運動施設などに置いています。締め切りは5月9日火曜日です。お問い合わせは一般財団法人舞鶴市スポーツ協会、電話番号 0773-60-2226 0773-60-2226 番までお願いいたします。この市民スポーツ祭、皆さんご存知でしょうか。開催される日にちなど少し無事か私ちょっと調べてみました。舞鶴市民スポーツ祭は6月3日土曜日、こちらはね、中学生の部だそうです。で、4日日曜日は一般の部で行われるそうです。舞鶴文化公園体育館ほか市内の各会場でこの市民スポーツ祭行われるんですが、一般の部の競技、これがですね、いろんな部に今分かれておりまして、地区対抗の部、ソフトバレーボールだったりとか、卓球、バドミントン、ゲートボール、ターゲットバードゴルフ、ソフトボールなど、これは地区対抗で行われるそうです。そして交流会の部としてショートテニス、野球、ソフトテニス、あとマイバッグっていうのがあるそうですよ。で、体験会の部はスカイクロス、ペタング、輪投げなど、 こちらの方はね、当日受付されます。受付時間が午前9時15分から。これは6月4日日曜日当日、受付がされるそうです。そしてグランドゴルフ、こちらの会場は舞島港公園グラウンド、こちらの当日受付も9時15分からとなっているそうですよ。あとノルディックウォーキング、あと卓球バレーなんかもあるそうです。ぜひ、舞鶴文化公園体育館、舞鶴東体育館など運動施設において申し込みできますので、ぜひ皆さんご参加くださいね。さあ、さてもう一つラポールからのお知らせです。ゴールデンウィークスペシャルといたしまして、5月3日明日は仮面ライダーエグゼイドショーが行われます。場所はここ1階セントラルコートにおいて、時間1回目が午後1時から、2回目の公演が午後3時からとなっております。そして翌日5月4日緑の日ですが、この日はこのセントラルコートで、謎解きゲームトレジャーハンティングが行われます。時間が午前10時から午後5時までとなっておりますので、ぜひ皆さんご参加ください。5月5日子どもの日、この日は第3回赤ちゃんハイハイレース参加無料でございます。こちら子どもの日に行われる赤ちゃんハイハイレースなんですが、参加者大募集中でございます。受付がですね、5月3日までとなっておりまして、受付時間が午前10時から午後6時まで、電話番号、電話にての受付とさせていただきます。電話番号が0773644111 0773644-4111 番まで。こちらはラポールショッピングセンターの事務局となっておりますので、こちらで参加の方お申し込みください。お伝えいただく内容ですが、お子様のフルお名前、そして、月齢、あとご連絡先で、ご希望の参加時間などをお知らせいただきたいと思います。この赤ちゃんハイハイレースですが、2回行われまして、5月5日の午前11時から、そして午後の部は午後1時からの開催となっておりますので、ぜひ1歳前後のずりばいができる赤ちゃん大募集ですので、ふるってご参加ください。以上、ショッピングセンターラポールからのお知らせでした。時刻は午後3時9分を回っております。火曜日のななこチャッタラジオ、ムジカマキーナがお届けしております。さあ、お待たせいたしました。本日のゲスト、筑山流津軽三味線宝山会より、宝山会代表の高橋宝山さん、そして宝山会舞鶴支部支部長でいらっしゃいます水島理山さんに来ていただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、この、津軽三味線の音色とともに、今日は生演奏もしていただきながら、津軽三味線の良さというのを宝山先生たくさん今日はお聞きしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、了解です。
了解です。了解いただきました。早速宝山先生、
はい、
津軽三味線と言いますと、はい、私の勝手な津軽三味線といえばというイメージなんですが、
はいはい、
大勢でこう演奏されているっていう様子、
はい、
テレビの CM なんかでも、はい、ね、流れてますでしょ、津軽三味線。
そうです ね、
ね、大勢で演奏することばかりあるんでしょうか、はいはいはい、どうですか。
もともとはですね、津軽の、青森の津軽の方が、目の、生まれつき目が見えない人が風土病でね、多かったんですね。
あ、
で生きるために 男は三味線を、まあ、門付けして歩いて生活 していたわけですわ。ですから大体本来は一人で門付けで、三味線を弾いて歩いたんですけどね。
おうおうおう、
今度は舞台とかいうそういうところになると一人では寂しいもんですからね、
うん、
今最近よくテレビなんかでね、
はい、
北島三郎のバックとか、
はいはい、
長山陽子のバックとかに大勢で三味線を弾くということが見られるんですけどね、
はい、
本来は一人ずつ一人で弾いて歩いたものなんですね。
あ、そうなんですね。先生ちょっと質問していいですか。
はい、どうぞ。
今お話の中で初めは門付けから始まったっておっしゃったんですけど、
はいはい、
門付けとはどういうことなんですかね。
門付けとはですね、まあ、いわゆる一軒一軒ね、
はい、
あの玄関の前でね、
はい、
三味線を弾いて何がしかのお金あるいはお米をいただきながらね、生活されてきたんですね。そういう一軒一軒歩いてその物をもらって歩いたのを門付けていうんですね。
あ、なるほど。それがそこからの始めは始まりだった。
そうです、
津軽三味線の、
はいはい、
あ、そうでしたか。その今で言うとね、あのギターで言う流しっていうような感じですかね。
そういうことですね。まあ、全くその通りですね。
そういうこと、はい、門付けっていうんですね、
はいはい、
この津軽三味線、今日は何曲か宝山先生そして水島理山さんに演奏していただこうと思うんですが、先生すいません、先生が津軽三味線に出会われたきっかけって。
そうですね、
はい、
まあ、私はまあ今78歳という、まあ、高齢なんですけどね、
はい、
35歳の時にね、
はい、
私の蔵の中から三味線が出てきましたね。
お家の蔵から、はい、
それで、まあ、1年ほどおもちゃ代わりにね、拾ってたんですけど、
はい、
たまたまその当時津軽三味線がテレビに出るようになりましてね、これはすごい迫力のある、ぜひこれは習わないといけないなと思いましてね、
はい、
まあ、この関西あたりには先生がおいでにならんもんですから、
はい、
青森に行きましてですね、そう当時青森でも高橋竹山という有名な方がおられましてね、
はい、
その方にお願いしてですね、お弟子さんをね、一人神戸に来ていただきましてね、
はい、
私らがみんなで支えてその先生を支えてね、
はい、
まあ、みんなで習ったんですね。おかげさまで私もまあ上手になりましてね
、はい、
で、まあ、ちょっと3年ほど前から舞鶴にもちょっと教室ができましてね、その中の、まあ、代表が、
はい、
今日横にそばにおいでる水島理山さんですね。もうこれからは私が来なくてもね、
いやいや、
なんせ年ですからね、
はい、
もう水島先生にね、いやいや、これからお任せせないけないと思
っているんですね。そうなんですか。今お話が出ました水島理山さん、水島理山さんはどういったきっかけでこの三味線をされようと思われたんですかね。
そうですね、私以前から津軽三味線に憧れたんですけれども、
はい、
なかなか縁がなくって、夜桜コンサートのイベントをちょっと見に行かせていただきまして、
西前鶴にある城南会館で行われる、
はい、その時に宝山先生の演奏をお聞きしまして、僕の先生は思いまして、
はい、
もう失礼ながら楽屋まで飛んでいきまして、
はいはい、
先生どうぞ教えてくださいと
直談判
したんです。
なるほど。その時の宝山先生どうでした、覚えてらっしゃいます、その時の様子。
はい、覚えてますね嬉しかったですね。
本当ですか、はいはい、今舞鶴では生徒さん 何名ほどいらっしゃいますか。
そうですね、まあ、名前だけ挙げれば10人足らずですけどね。
そうです
か、10数人ですか。
そうですか、
まあ、熱心にやっておられるのは その中で、まあ、 3分の1でしょうかね。
あ、そうなんですね。
まあ、大変少ないんですけどね。まあ、こういう水島さんみたいな方がおいでになるからね、
はい、
私も張り合いがあるんですけど。
そうですか、はい、では先生、CM を挟みまして、はい、皆さんにこの早速津軽三味線の音色を聞かせていただきたいと思いますので、一旦ここで CM に入らせていただきたいと思いますので、はい、CM 明けからよろしくお願いいたします。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
申し訳ありません。
はい、ありがとうございました。
西島さんの糸がちょっと外れましてね。はい、
外れました。
大事なことになります。
あららら、ハプニングでしたね。じゃあちょっと直していただきながら、この今演奏していただきました曲、津軽ジョンカラ節、津軽ジョンカラ節という曲を演奏していただいたわけですが、はいはい、宝山先生、はい、あのね、私この名前をお聞きしたときに、ジョンガラって思ってたんです今まで、
はいはいはいはい、
ジョンガラではなくてジョンカラーなんですね、
はい、ジョンカラーですね。
あ、それは はい、なぜジョンカラ、
これはですね、ずいぶん昔の話なんですけどね、
はい、
津軽にはジョーカワっていう上の川って書く、
上の川と書いて
城川という川が流れてるんですね、
はい、
そこには広い河原がありましてね、そこの辺からね、城川原節、ジョンカラ節というようになったんですね。なんでそれが歌になったかと申しますとね、まあ、昔その川でね、若いお嬢さんが、村のお嬢さんがその野菜なんかを洗ったり洗濯したりしてる時にね、津軽の殿様が通りかかってですね、
はい、
あ、いい子がおるなということでね、目をつけた娘がおりましてね、
あ、そうなんですね、
それにその無理難題を押し付けてね、
はい、
ということでその娘さんが困り果ててですね、身を投げて、亡くなったということ。それを供養のためにね、
はい、
こういう供養の歌なんですね、その娘さんの供養の歌なんですね。まあ、今はそうしてそんなことはもう忘れてね、まあ、みんな、いろいろとジョンカラの歌が出てますわね、
はい、
演歌の中でも大変でよたくさん出てます。
そうですよね。
もともとはそういうことなんですね。
もともとその殿様が、目をつけた、
ね、
娘さんが、を弔うために、はいはい、このジョン・カラブシっていうのが生まれたんですね。そうだったんですね。では他にも今日はたくさん演奏していただけそうなんですが、早速2曲目演奏いただけますでしょうか。
はい、
では次の曲は、
はい、次はね、
はい、
竹壇流で最も綺麗な曲なんですけどね、津軽あいやぶしという曲をね、
はい、
聞いていただきたいと思いますね。
はい、それではお願いいたします。ございました。今演奏していただいたのは竹山流あいやぶしをお聞きいただきましたが、先生、
はい、
この津軽三味線、
はい、
普通の三味線との違いって何かあるんですかね。
そうですね、
ま
あ竿がかなり太いということで、それとこの弦がですね、細い一番下のこの細い糸と、
はい、
この上の一番太い糸のこの差が極端に違うわけですね。ですからその非常にあの太い糸はうなるような音がするんですけど、はい、この細い糸は蚊の鳴くようなもう繊細な音色が出るということの強弱のバランスでしょうかね。そういうところがこの なんていうんですか、魅力なんですね。
今も拝見しておりますと、右手はこのバチっていうんですか、この三角バチですね、はい、バチを、すくったり叩いたり、でまた左手が押さえてるだけじゃなくて、くるくるくるくる動いとんですね。めちゃくちゃ細かい動きでくるくるくるくると、
その辺がね、普通の三味線ではないんですね。三味線ならではですね、その辺がね。
さあ、この津軽三味線、まだまだせっかくなので生演奏をお聴きいただきたいと思います。さて、次の曲は土佐の砂山、この土佐の砂山と聞きまして、私は高知県の土佐なのかと思いましたら、はいはい、違うんですね、はい、漢字で言う漢数字の十三と書いて、はい、土佐の砂山、ね、では次、演奏をお願いしたいと思います。
はい、
土佐の砂山をお聞きいただきましたが、宝山先生、今途中でお二人弾かれているところが分かれましたか？
そうです、高音で、私は弾かせていただいたんですけどね。またこれもいいんじゃないかと思いましたね。
そうですか、ありがとうございました。土佐の砂山、この土佐の砂山のこの13っていうのは何か意味があるんですか？
それはですね、青森の津軽にはですね、13湖という湖がありましてね、その湖を、その昔はそこに北前船が入ってたんですね、それが年月とともにですね、砂に埋まりましてね、で、大変その寂しく、船も入らなくなって寂しくなったんですね。そういうところから高橋竹山がこの曲を、作られたんですね。そういう言われがあるんですね。
なるほど、宝山先生の師匠であたる高橋竹山さんが作られた曲ということなんですね。なるほど。さあ、今日はですね、この津軽三味線の曲たくさんお聞き、もうせっかくなのでね、いただこうと思うんですが、水島理山さん、 マイク入ってましたっけ。入ってますね。どうでしょう、宝山先生の三味線。
素敵ですね。
素敵ですね、はい、なんか見てても、左手か、左手がね素晴らしく伸びやかに動いてらっしゃる。そうね、先生すごい右左手が魔法使いみたいでした。
ありがとうございます、
はい、魔法にかかったようなもう素晴らしい音色で本当素敵な演奏を今日はねたくさん聞いていただきたいんですが、今日は宝山先生、
はい、
舞鶴ということで、舞鶴ならではの曲をご準備いただいているということですが、
はいはいはいはい、
はい、
舞鶴ならではの歌がありましてね、
岩壁の母、
岩壁の母ですわね、
はい、
ほんの触りだけね、ちょっと弾かせていただきますけど、私もね津軽三味線だけではなしにね、全国の民謡とかね、
はい、
演歌とかねいろいろ、まあ、やってるもんですからね、
はい、
まあ、今日はちょっと舞鶴お世話になるんだったらほんの少しだけ岩壁の母を、とからずいぶん前から弾いたことないんでね、どうなんかな思いますんやけど、ちょっと聞いてみて、
はい、では岩壁の母お願いいたします。
まあ、簡単ですけど。
ありがとうございました。舞鶴ならではということで今日岩壁の母を特別に演奏していただきました。宝山先生ありがとうございます。さあこの、津軽三味線、宝山会ですけれども、
はい、
舞鶴でお教室を開かれているということで、場所はどちらの場所になりますか。水島理山さん、そのお教室の紹介をお願いします。
はい、毎月第2、第4土曜日に、
はい、
由良川学園で、
はい、
練習させていただいております。
時間は
朝10時から、
はい、
順番に個人レッスンしていただいております。
あ、10時から大体何時ぐらいまで。
そうですね、練習のニーズにもよりますが、
はい、
大体2時か3時ぐらいまではやっております。
午後2時から3時の間に来ていただくとということですね。
はい、そうです。
さあこちらのこの津軽三味線ちょっとやってみようかなと思われた方、
はい、
どうやったらこの見学に来ていただくのが一番いいんですかね。
はい、そうですね、一度、はい、練習の風景を見に来ていただきまして、
はい、
またちょっと三味線を弾いて体験したいなと思われる方も楽器を用意しておりますので、
はい、
どうぞぜひ皆さん一度おいでくださいませ。
はい、この筑山流津軽三味線宝山会舞鶴支部の教室は由良川学園笠地区にあるんですね。
そうです、
笠地区にあります由良川学園で行われているそうです。第2第4土曜日の朝10時から午後3時頃まで、この由良川学園でお教室の方をされていらっしゃるようですので、ぜひ皆さん一度見学に行っていただいてね、
はい、
で楽器の方もあるそうですので体験もしていただけるそうです。ぜひ、興味のある方、津軽三味線ってね興味ある方たくさんいると思うんですよ。
そうですね、ちょっとね、
うん、
敷居が高いと思われるんですが、
そうです、でなんて言うんでしょう、テレビとかでもかっこいいじゃないですか。
ね、
うん、かっこいい、あ、迫力があるし、ね、まあ、そうやって憧れを持って、見てらっしゃる方もあると思うんですが、それが舞鶴で習えるなんて、ね、いいですね。ちょっとこう割とどうでしょう、男性も多かったりしますか、習ってらっしゃる方。
そうですね、だいたい半分ずなんですけれどもね。
舞鶴だけじゃなくて宝山先生、はい、他にも教室されてるんですよね。
まあそうですね、うん、他にも教室はあるんですけどね、まあ、皆さん生徒さんも皆上手になりましたので、ね、
あ、そうなんですね、
まあ、あまり、よそ他のところはあまり生きてないんです
そうなんですか。
まあ、舞鶴がまた水谷さんに、まあ、あとはお願いするつもりでね、 あと1年、
はい、
1年か2年まで、
いやいや、そう言わずに宝山先生、はい、ずっと舞鶴の方に来ていただきたいと思います。
はい、年ですからね。
いやいやいやいや、まだお若いです、さすが音楽ってね、こう若返るんじゃないかななんて思うぐらい、年齢を感じさせないバチさばき、指さがばき出てですね、本当に左手見ててもくるくる楽しいんですが、という宝山先生ですが、今 オリジナル曲を演奏していただける、独奏で演奏していただけるということで、最後に宝山先生のオリジナル曲を演奏していただいて、今日のゲスト出演、終了させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、まあ、実はね、10年くらい前まではね、
はい、
上手に弾けたんですけどね、聞いてもらっても
いやいや、
もう78歳という年ですからね、
いやいやいや、
もうなかなかね手が動かないんですよね。
いや、そんな風には見えませんでしたけれど、
手が震えてくるんですよ、はい、緊張でね、まあ、
そうですか、
はい、まあね、でもちょっと頑張ってみましょうか、ね、
よろしくお願いいたします、はい、それでは本日のゲスト、竹山流津軽三味線宝山会、代表でいらっしゃいます高橋宝山さん、そして宝山会舞鶴支部支部長でいらっしゃいます本日のゲストは水島理山さんでした。それでは最後は終了の音楽は宝山先生にオリジナル曲をお願いしたいと思います。お二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、演奏は筑山流津軽三味線宝山会代表でいらっしゃいます高橋宝山先生に演奏していただきました。さあ今日は津軽三味線、私も津軽三味線大好きでいるんですが、ずいぶん自分の思っていたイメージと違ったななんても思いました。どうしてもこう津軽三味線というと大勢で演奏するものばかりだと思っていたんですが、もともとはね一人で演奏して回っていたということで、門付けということをね教えていただきましたが、今でいう流しですよねっていうことをされていたのが始まりということ、あともう一つは津軽ジョンカラ節の言われ、ですが、その川でのね、女性の弔いの曲であるということ、荒波でね日本海の荒波やこうなんて言うんでしょう、迫力があるので、どちらかというと男性らしい曲が多いのかなと思っていたんですが、そういった繊細なイメージの曲もたくさんあるんだなっていうふうに今日は教えてくださいました。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。さてゴールデンウィーク大型連休にもうとうとう入っていましたね、今日は一つ最後にお知らせを読ませていただきたいと思います。舞鶴市五郎ヶ岳公園ゴールデンウィークイベントのご案内です。ゴールデンウィーク4月29日から、行われていますが、5月7日日曜日まで舞鶴市五郎ヶ岳公園において FM 舞鶴プレゼンツ五郎ヶ岳恋のぼりフェスタ2017が開催されます。期間中はスカイタワーに恋のぼりが設置され、音楽イベントや FM 舞鶴の公開生放送などゴールデンウィークを五郎ヶ岳でじっくり楽しんでいただける企画が盛りだくさんです。5月3日水曜日、明日は午後2時から、京都交通安全歌劇団の楽しいメンバーによる高瀬川7号ちゃんがやってきた、京都交通安全歌劇団と自転車の交通ルールを学んで遊ぼう。5月4日木曜日は午後1時30分からは五郎吹奏楽スペシャル2017を開催。舞鶴市城南中学校吹奏楽部、舞鶴市市民吹奏楽団による演奏をお届けします。5月5日金曜日午後1時30分からは子どもの日だよ五郎音楽スペシャルを開催。舞鶴市を拠点に活動するコーラスアンサンブルマグノスの演奏や、飛び入り参加大歓迎のオイル缶打楽器をみんなで叩いて楽しもう、親子リズミトミックを開催します。また5月3日から5日の FM 舞鶴のお昼の番組晴れのち775、また3日と5日のななこチャッタラジオは五郎ヶ岳展望広場から公開生放送です。その他五郎スカイカフェななこや展望広場の飲食ブースでお食事もお楽しみいただけますので、ぜひご家族連れでじっくりと五郎ヶ岳公園へ、あとスカイタワーもお楽しみくださいね。さらに5月5日金曜日は子どもの日の特典としてスカイタワーの子ども入場料が無料となります。なお5月3日4日5日は駐車場の混雑が予想されますので、西ループバスを利用し五郎ヶ岳公園で下車されることをお勧めします。イベントの詳細は FM 舞鶴ホームページをご覧ください。今年の超大型ゴールデンウィークは近畿百景第1位選出の舞鶴市五郎ヶ岳公園とスカイタワーにぜひお越しください。恋のぼりフェスタのお知らせでした。さあ今日もこのななこチャッタラジオエンディングの時間となりました。午後3時からお送りしてきましたななこチャッタラジオですが、この後もどうぞ FM 舞鶴の番組でお楽しみください。この後はプレミアム京都へと進んでいきます。火曜日の担当はおなじみキャッチー船戸さんです。どうぞ引き続き FM 舞鶴の番組でお楽しみください。さあ最後の曲は Perfume の未来ミュージアムでお別れしたいと思います。